彼らの感謝の印が彼らが捧げた贈るものを見ると分かります。チボの持っている最も財産と思われたものを彼らは喜んで捧げました。イエス様の救いとは一体どういうものなのでしょうか。罪の債務からの救い、罪の力からの救い、罪の呪いからの救い、まあ、死を恐る恐れからの解放、来たるべき神の御意からの救い、いつも主に逆らう事故からの解放、また今の邪悪な世からの解放であると聖書ははっきり言っているのです。パウロはテト書の中で全ての人を救う神の恵みが現れたと言ったのです。もちろん神の恵みとは主イエス様ご自身です。イエス様を持つ者は結局全てを持っているとはっきり言えるのです。遠い国から来られた博士たちはもちろん救い主を求めてから見出したのです。当地の羊飼いたちも同じ態度を取ったのです。幼子のような信仰、直ちに従うこと、そして喜ばしい確証を得ることは彼らの特徴だったのです。けども私たちは、まあ、クリスマスの時、過去に実現されたイエス様の誕生について考えるべきだけなのではない、将来のイエス様の現れることについても考えるべきです。ヒブル書の9章399ページです。ヒブル書9章の26節を見ると次のように約束されています。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身の生贄として罪を取り除くために来られたのです。まあ、この言葉は1900何十年前にイエス様の救いを指す言葉です。そして28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。2000年前に。しかし二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。まあ、再臨なさる主を待ち望むことこそが最も大切なのではないでしょうか。確かに人間は、まあ、一度計画を立てなくちゃいけないし、けども計画を立てた後で、まあ、なってもいいし、ならなくても結構という態度を取るべきなのではないでしょうか。けども計画を立てたとしても将来について考えると、必ずイエス様の再臨をちょっと思わなければおかしくなる。なぜならば分からないでしょう、将来のこと。やっぱり不安になったりして心配するようになるのは当然です。ですからやっぱりどういうふうになっても構わないけど、イエス様は近いうちに来られると考えると、やっぱり見方変わる。心配する必要はない。ただ今日がんと宣告されたとしても、イエス様は3週間後で来られれば別にいいじゃないかね、そういうふうに考えればやっぱり楽です。まあ、初代教会の人々とは変わらない喜びを持つものでした。どうしてでしょうか。毎日イエス様を待ち望んでいたからです。まあ、ここで 罪を負うためではなくと書いてありますね。罪なしでという書かれています。というのはイエス様が二度目に来られる時には罪との一切の関係のないお方として来られるということです。けどこの場合においてイエス様の前に二つのグループの人々が分けられるようになります。イエス様が二度目に来られる時にはそれは罪人を裁くためではなくご自分の花嫁である教会をご自分のために迎えるために来られるのですと、まあ、先週御代でも葬儀がありまして坂井達也姉妹の葬儀だったんですけど彼女も本当にもう待ち望んでいた姉妹でした。やっぱり葬儀のため使う写真前をもってもちろん見たかったしそして棺の中でどういう洋服ね着るべきか非常に心配して姉妹たちはやっぱり、まあ、その結婚式のために使ってもいいものを作りましょう。そしてまあ、作ったものを見せてもう嬉しくなっちゃったんです。やっぱり棺を見た時は花嫁のようだったよ。結局期待を持ってイエス様と一つになるもうちょっとと考えるとやっぱり嬉しくなります。マタイでの24章の41節に、まあ、このサイレンのことについて次のように書かれています。すなわち、まあ、分けられる二つのグループのことを言っている言葉です。24章の41節その時畑に二人いると一人は取られ一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると一人は取られ一人は残されます。まあ、集会の中でおいてもどの人がどちらのグループに属しているのかということは誰の目にも明らかではありません。ある人は確かに生まれ変わりを体験しているように見えるかもしれませんが実際はどうであるかは結局わからない。人間はわからない。主しかわかりません。逆にある人は信じているかどうかはっきりしない人たちがいるかもしれないけどこのような人たちの中に主が受け入れおられる人がいくらでもおられるかもしれません。多くの人々は救われているけど本人まだ分かっていない。またいろんなことを知らないから勉強しなくちゃいけないなのではないでしょうか。相変わらずわがままですからまだダメなのではないかと考えているからです。救われる条件とは知識を得ることでもないし洗礼を受けることでもないし、まあ、よいよい人間になることでもない。低いことあること降参することです。主よ憐れんでください。恵んでください。けども、まあ、イエス様が二度目に来られるときに全てがもちろん明らかになります。はっきりとされるようになります。イエス様が二度目に来られる時にイエス様に属している全ての人々すなわちその人の死んだ霊が主の霊によって生き返らされた人々は皆急にその姿が見えなくなってしまう、まあ、考えられないことです。この事実についてパウロは主にテサロニケとコリントにいる兄弟姉妹に書いたのであります。テサロニケ第一の手紙の4章を見ると、まあ、有名な箇所ですけども次のように書かれています。366ページです。366ページテサロニケ第一の手紙4章の16節17節主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者が まず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち体と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ信ずる者は確信を持って、私は将来のことは変わるという、私たちはいつまでも主と共になる、もう動かすことのできない事実です。ピンとこない、考えられない、理性でもでつかめないけども、約束されているから間違いなくそうなります。まあイエス様の最初の質疑の場合に、見よ、所長が幼子を産むようになる、このことは約束された救い主になるよと言われたのです。そして二度目のイエス様の質疑の時にも、まあ聞け、あるいは見よという注意を流す言葉が書かれています。コリント第一の手紙の中古章です。テサロニケの教会は非常に素晴らしい模範的な教会でした。パウロは体のことについて考えたとおり嬉しくなって、毎日一人一人のために感謝することができたんです。コリントの教会はめちゃくちゃな教会だった。パウロは体について考えた時もどうしましょうか、もう苦しくなっちゃったんですけども、このコリント第一の手紙の中でいつも私たちという表現が出てきます。これこそ素晴らしい喜びの知らせです。ご注意説、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。まああなた方とはコリントにいる主に属する兄弟姉妹みんなを意味します。私たちは、ここでパウロも含まれているんですね、私たちはみんな例外なく眠ってしまうのではなく、みんな帰られるのです。我のラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。ここでまあ聞きなさいという言葉が使われています。どうしてでしょうか。それは今まで以上に待ち望みの生活をしなさいという意味であります。今イエス様を待ち望んでいない人は不従順です。不従順は罪です。次に、今まで以上に主に喜ばれるような生活をしなさいという意味です。それは自分自身の気に入るようなことだけをするのではなく、また人の気に入られるようなことだけをするというのではなく、ただ御心にかなうことだけをしなさいということを意味します。パウロはこの態度を意識して取ったのです。ガラティア書一章の一節に彼の書いた証が載っています。332ページです。ガラティア書一章の一節です。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の監視の顔と務めているのでしょうか。もし私が今なお人の監視の顔とするようなら、私はクリストのしもべとは言えません。まあ人間は人に使えるか、自分のために生活するか、あるいは主のしもべとなるかのどちらかです。人間の恐れるものは決して主に用いられえないとはっきり言えます。まあ今まで以上に町の住みの生活をしなさい、今まで以上に主に喜ばれるような生活をしなさい、また 今までより以上にまだ救われていない家族のために